第1月曜日、認知症の誤解されやすい情報を整理していただいております。お話はこの時間おなじみの兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生です。今年最初になりますね。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
そうですね、よろしくお願いします。
そしてやはり最初ということで、認知症ということが、ここずっと何年も先生にお話をいただいてますけども、そのお話を伺っていきながらよく伺うのが、お薬を飲むよりもコミュニケーションが大事ですよっていうのは、すごく私の中にもしっかりと根付いてるんですが、そのあたりからちょっとお話をいただいて、今日はよろしければ、その認知症の予防についても、ハウトゥー的なものじゃなくって、なんかこう心の中の一つ、いただけたらなと思うんですけども。
ただ僕ずっと認知症の方の診断というか鑑別とかいう感じで病院でやってるわけ
そう
で
ですす
けどね、
ね。
一応僕受けはったら、認知症という診断の中に、今はお薬が4種類ありますから、これを使っていきましょうっていうお話はするんですけど、おそらく人間が認知障害を持ってくるっていうのは、一番大きなリスクとしてはやっぱり年齢だと思いますね。やっぱり80が近づく、80を超える、ここで絶対僕らでも物忘れね、実際60ちょっとですけどしますから、それが80になったらかなり増えますから、記憶っていうところはかなり障害を生ます起こりますね、年とともに。じゃあ、その年っていう問題をどう自分で理解していくか。僕、認知症を考えたときに、物忘れがするのが怖いっていうよりも、自分が今までずっと生きてきた生活の中で、ね、自分はこういう人間で、こういう仕事をしてやってきた。年齢的にリタイアして仕事から離れる。でも自分っていう存在はどこにあるんだろうっていうことが、ちょっとずつ高年齢80近づいてくったら消えていく不安があるんだと思いますね。だからその中でどうしたらいいんだろう、何か自分することがあればいいんだけど、趣味があればいいんだけど、なかなか趣味は難しいですから、そういう状態で認知症っていう症状として、記憶喪失を含めて、自分の存在に不安感を感じてっていうことだと思いますね。だから、年を取っても、自分っていうものをしっかり自分らしくっていうか、持っておれば大丈夫なのかもわかんないですけどね。そうですね、難しいですね。脳だけを考えても、脳神経細胞っていうのは生まれてから一つの、細胞を最後まで、80、90、100になっても、その一つの細胞が死んだからって再生はしないんですね。新しく作ることはないんですね。だからそれが一つずつ減ってくるっていうことも仕方がないことだけど、それをいかに減らさないか、いろんなことを試みるっていうか、刺激を与えるっていう形で生きていけば、予防っていうか、減らさないようにするっていう形が一番いいのかなとは思いますけどね。
減らさないためには刺激を与えればいいということになりま
そう
す
です
か。
ね、簡単に刺激って言ってますけど、
いろいろありますけどね。
じゃあ、計算問題するとか、漢字の書き取りするとか、そういうことも確かにそれは刺激としてはあるんだと思いますけど、結局自分が日常生活をどう守っていくかっていう中に、やっぱり言語、言葉をしゃべって人とのコミュニケーションっていうところに、人間は一番大きな重点を置くのかもわかんないですね。言葉をしゃべる人間だけ、言葉として表現するのは人間だけかもわかんないですけど、これはやっぱり刺激することによってすごく楽しいっていう感覚、自分らしいっていう感覚を得るんだと思いますね。で、デイサービスできゃ、いろんな人と喋るっていうことが僕一番いいような気がしますね。で、診察においても僕、その抗認知症薬、先ほど言いましたけど、これよりも、やっぱりお話ししていって、今日は何月何日になりますか？お年はいくつになられるんでしょうか？いつも何をされていますか？っていう会話の方が脳は刺激されやすいんだと思います。 だからそこの部分をいつも刺激しておかないと、はい、人間の脳神経細胞は使わないっていうか死んじゃうんだと思いますね。だからやっぱりコミュニケーションは大切ですね。人間は僕たくさんの方を見ますけど、はい、自尊心っていうか、あの部分は絶対に認知障害でもやられないってよく言いますね。感情も影響が受けないって言いますね、はい、だからそこをいかに刺激するかってのは第三者的な人とお話をして、自分はこう今までこうやってきてここにいるんだよっていうことを表現するっていうのはすごく脳は刺激されるんだと思いますね。前も言いましたけど、その計算問題が起きていくから計算問題一生懸命やっても、多分そこの部分の神経細胞はまた活性化されてよくできるようになると思うんですけど、残念ながらじゃあそれ日常生活にどれほど関係がするかって言われたら難しいところがありますね。もちろん、
以前テレビでか何かちょっと報告があったんですけど、例えば囲碁とか将棋とか、はい、今はこうパソコンでね、できるという、そういうのでこうされてるけども、それよりも実際の対局、まあ、今なかなかコロナでちょっと難しいですけども、そういう場所に行ってお仲間と対局した時の方が脳の中の動きが全然違ったんですね。同じ囲碁将棋なのに、すごいですね。
だからその最善手というか AI なんかはこれが一番いい手なんですよっていう手で来るのかもわからんけど、本当はそんなことどうでもいいんですけど相手との関係ですからね。
なんかその時に相手の方の顔色とか雰囲気とか伺いながらっていうのに、違う部分もきっと使って脳がすごい血流良くなってるんでしょうね。
おそらくその負けたくないとかもあるかもわからないですし、この手は面白いなとか思うところもあるかもわからないですし、だからそういうことに脳を刺激すれば活性化になるっていうことは言われますね。楽しいと思いますね。
だからその同じようなゲームといいますか、対局でも画面と人、その場にいる人とではこんなに脳のね、動きが違うのかと思ってちょっと驚いたんですけど。
そうだと思います。違うと思います、いろんな気配りでもないですけど、相手がどんな表情をしたかって、ちょっと有利に立ったかなとかいう、いろんな感情もそこに入りながら進行していくっていうのは、脳の刺激っていう部分ではすごくいいんだと思います、実際だから生活の中で年齢が高くなったらやっぱりそういう部分も使うことが少なくなるんじゃないかなって思いますね。それとともに脳神経細胞が減っていくって言ってますから、消えていくのかもわかんないですね。
以前も教えていただきましたけど、脳は人間は本当に一部しか使ってないと
って言われますね。全部の細胞を使うことはまずないでしょうって言われますから、実際どうなのか知らないですけど、でも本当にそれぐらいたくさん神経細胞は記憶に関しても本当はたくさん覚えてるんだと思います。すべての記憶を覚えてるのかもわかんないですけど、その生活の中でどこであの時友達どんな人がおったとか、すべて覚えてるのかもわかんないですけど、別にそれは記憶として再生しなくても別に問題ないっていう人間は思ってるかもわかんないです。でも実際は全部覚えてるのかもわかんないですね。その中で脳の機能として、いろんな機能がある。それで感情なんかが一緒になると割と記憶は残りますね。一生懸命英単語を覚えても感情的になければすぐ忘れちゃうし、いろんな事件があっても何も思わなければそれはすぐ忘れるんだと思いますね。自分が驚いたとか腹立ったとか嬉しかったとか、それはやっぱりその時に誰がいたとかどうでもいいことかもわかんないけど、それはもうきっちりと鮮明に あの時あの人がいてとかいうのも覚えてますね、脳はね。だから素晴らしいもんなんですね、人間の脳っていうものは。
そうですね、だからやっぱり人と関わるっていうことが当然ですけど人間らしいし、そうすることでものすごく脳の活性をしている、つまり脳の刺激をしている、で脳の刺激をすることがこの 物忘れにつながっていくとこう刺激するので、
そうですね、
ある意味、予防っていうのか、その常に刺激をすることにとても役立つという、
役立つ、はい、だからやっぱり僕らが見てたら、やっぱり人とよく喋って、出会って喋るっていう人はやっぱりその認知障害が急に進んでしまうっていうことはないんだと思いますね。だから一人暮らしになってしまうということも、やっぱり会話とかそういうのもコミュニケーションは減るんだと思いますね。だからそのことによって認知障害、認知症として発症してしまうっていう場合が多いですね。はい、
やっぱり人は人の中で傷ついた心も癒されるし、物忘れも徐々にこう緩くなるから、やっぱりこう関わるっていうのは本当に大事なことなんですね。
そうですね、抗認知症薬は神経細胞をなんか、ね、刺激してって言いますけど、はい、それに対応するっていうか、コミュニケーションとかいろんなものがないと、やっぱり人間の脳は動かないのかもわかんないですね。薬で刺激しても、
はい、
はい。だから、それでいろんな体験とかなんとか、いろんな人と出会うとか、それがやっぱり脳を刺激して守ってくれるって思いますね。だからやっぱり生活も一人になってしまうと、それははっきりとして認知障害として出てくる可能性は強いと思いますし、だからいろんな人とやっぱり交流を持つっていうのがやっぱり一番予防にはなってると思いますね。
ということは認知症は残念ながら今治療薬がなかなかちょっと見つかっていない状況なので、
はい、
例えば治療薬が分かっているものはお医者さんに行きます。で、診断がありました。じゃあそれに治すお薬をもらうということで解放していきます。解放に向かいますが、はい、認知症の場合はお薬を飲んで、じゃあこれで過ごしておけばいいということではないということになります。
だと思いますね。 お薬だけで完璧にじゃあ、はい、治るとか良くなるかということはまずないと思いますね。
たとえそれが治療薬でなくても、はい、治療薬であったとしても、できたらやっぱりコミュニケーションしっかりと、
そうですね、残ってる、みんな使い切ることはないという、そちらの方が正しいかもが、残ってる神経細胞をいかに使っていくかっていうこと、でも100年や120年ぐらいでは使い切れないんだと思いますね。
そうなんですね。
そうですね、120が今人間泉重千代さんですか、はい、生きた最高齢という、
はい、そうでしたね。
それでもまだ使い切れてないのかもわかんないですね、はい、
ということは違う、以前もそんなお話を伺ったと思いますが、違う趣味にチャレンジしてみると案外できたりするという。
そうですね、認知症の方も言ってはりますけど、僕こんな才能なかったんじゃないかな、音楽とか絵を描くとか、
はい、
それはやっぱり刺激したらちゃんと人間の細胞の中に使うと、結構できるじゃないかなって言って、逆に本人がびっくりするような場合はあると思いますね。
ご本人の佐藤さんでしたかしらね、
はい、
認知症になってからも絵を描かれるようになったり、はい、ピアノを演奏されたり、でまたスマホも触られるようになったって、
そうですね、それがすごく楽しいというか前向きになれるっていうところがありますから、それが最も予防っていう意味ではいいと思いますね。
今もう一ついただいたキーワードが楽しくっていうことですかね。
楽しくだと思いますね、興味を持つっていう形 の、刺激が一番の神経は働くんだと思いますね、
でちょっとここで一曲お届けして後半もう少し伺ってまいります。さて今日は2月に入って最初の月曜日、そして1月はお休みをいただいてましたので、認知症の誤解されやすい情報、今年に入って最初のお話、兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生をお迎えして伺っております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年最初のお話ということで、認知症の予防といいますか、今ちょっとお薬の関係なども伺って、やはりお薬よりもぜひコミュニケーション、これがいろんな脳の刺激を、特に楽しいですのでね、おしゃべりをする人とお会いするっていうのはある意味
そうですね、
でそのお薬というのが先ほども前半で4種類とおっしゃいました。どんな効果のを求めたお薬なんでしょう。
一番その有名というか日本人の の方、杉本さんという方が発見して使っているアリセプト、はい、商品名がアリセプトですけどね、はい、成分名はドネペジル塩酸塩っていうんですけどね、はい、これは多分神経細胞を元気に刺激して元気にすることが治療につながるんじゃないか、はいはい、要するにいろんなことを頑張って自分から積極的意欲を持ってやっていくっていう形で、はいはい、認知症の進行を抑えていければいいんじゃないかっていうことですね、
はいはい、
今もう一つ最近言ってる新しいお薬、それは認知症っていうのを研究したときに、はい、神経細胞にベータアミロイドタンパクっていうのが沈着するから、この沈着するものをしないようにしようというお薬が一番新しいものとして保険1年間に600万ぐらいとかなんか言われる薬がありますけどね、それってもっと言えば僕らよりもっと40、30ぐらいからやっぱり使っていったらベータアミロイドタンパクを沈着するのを抑えるということですから、予防よりももっと異例のところにから使い始めてっていうのがあると思います、
ね、例えばお顔のシミと一緒ですね、もう年齢でもできてしまったところを取ることはできないと、できないように、
はい、できないようにするとそうかもわかんないです ね、
ですね、
はい、少しは薄くなるかもわからないけど
でももうたっぷりできた年齢からそれを使ってもあまり効果は期待できないと、は
い、そういうところありますね、
なるほどね。
それと先ほど言ったアリセプト塩酸ドネペジルなんかは神経細胞をもっと元気にするっていうことで、はい、でその日常生活を活性化できればいいんじゃないかなって言って、はい、この薬があるんですけど、この薬にしても難しいところはありますね。元気にする細胞を、
はい、
元気にするだけだったらおそらく元気すぎるっていうこともありえますかっていうのが出てくる可能性があるんです、
はいはい、
だから他の人なんかはこのアリセプトを使わない方がいいっていう方もいらっしゃいますし、
元気すぎるということは
興奮してしまう、
興奮する、あ、
刺激的になる、
はい、
脳が刺激的になった、時々最初使った時に先生これ使ってからうちのね、奥さんなんか元気になっていろんなことも自分でやろうかなっていう感じになってきましたって言われ
て、それ嬉しい方、
嬉しい方、嬉しい方、それずっと使ってたらちょっと攻撃的になった言葉とかが自分旦那さんに対して荒くなってきた、そんな言葉聞いたことないのになっていう言葉が出るようになった、逆に言うたらBPSD ですね、神経行動障害っていう形が強く出るようになった、だからもうこれやめた方がいいんじゃないかなっていう方もいらっしゃいますね。でやめる結果、僕もそれはちゃんと抑えて、それはで刺激しすぎっていうところですから、やっぱり減らすなりやめるなり、それに拮抗するお薬もありますから、そういうのを使ってあげた方がいいのかもわかんないですね。そのことによって逆にちょっと落ちたところの方が
穏やかにお話できるのがいいですね、
は
い、
この人らしくなりましたっていうことはあるかもわかんない。
なるほどね。
それと消化器の症状、吐き気とか、消化器ですが便秘下痢っていうのがひどくなるとかいうのもありますから、結局僕ら専門的じゃなくてお医者さんが見て認知症薬ありますよ、じゃあ出しておきましょう、ずっと出した時に、その逆のことが出てくるのをちゃんと見てあげないといけないのかもわかんないですね。かえって悪くなった、最初のうちは良かったんですけどねっていうのがありますね。そこらをきっちり見ていかないといけない薬かもわからないですね。
ということはよくこの辺も誤解されている、その認知症になると暴言とか乱暴になるって言われて、ずいぶん以前は言われて、それは本来の認知症の症状ではなくて、対応の仕方でいわゆる周辺と言われている症状が出ますよってお話もあったけど、もしかしたらお薬が効きすぎた
の場合もありますよ。
なるほど。
だからその興奮したりなんとかっていうのは、はい、周りが認知症なんだからってちょっと扱いを間違うと反抗してきますよ。
それはありますね、
言われてましたね。それによる BPSD はありますし、
はいはい、
ただお薬を使うことによってちょっと元気になったところで、逆に反撃みたいな感じですね、はいはい、人間が持ってるね、それが出てしまう場合もあるから、かえって良くなったら良くなるないなっていう感覚を得て、途中やめはる人もいらっしゃると思います。
でそれをおっしゃってるのは、じゃあ刺激というところになると、やっぱり最初のお話のように、あの人と交わってあの過ごすっていう刺激の方が、本来のその方の脳の持ってる力を刺激するので、穏やかではあるんですね。そうですね、あ
のだから僕は認知症の人ですね、やっぱりあくまで人間ですから、はい、人間としてちゃんと対応してあげたら、うん、あのその部分は人間としてちゃんと抑えてくる、だあの、うん、第三者にその攻撃的になったり、ただしそのご夫婦関係になるとちょっと攻撃的になるのは確かなんですけど、ね、
甘えと遠慮がなくなるので、
甘えと遠慮じゃないですけど逃げですからね、やっぱりここはちょっとあの気を抜くじゃないですか、あの伸び伸びするときに、自分と同じと思いますから、はい、声かけも自分と同じなあのことだから分かってくれるだろうと思う感じで、それは誰自分と同じと思う感覚で、だからちょっと強くなったりしますから、はい、その時に逆にこう感情だけが出てしまうっていうことがあるかもわかんないですけどね、うんうん、だからあくまで人間ですから、第三者にはやっぱり迷惑をかけてはいけないとか、あの悪く思われてはいけない、これは認知障害としてやられることはなく、ずっと存在するんだよ、そこを理解するのは難しいけど、うん、あのそういう対応をしてあげればうまいこといくんかなとは僕は思いますけどね、
うん、で今おっしゃったあの第三者には気を使うとか、はい、そういうことも脳がやっぱり活性化はするわけですね。
人間ですから絶対持ってます、
はいはい、
あのやられることはないんです、
うん、
はい、それはずっと、ね、認知症僕が見てる方なんで、方はいつも口癖のように、あの、嫁とか、ね、子供とかには迷惑はかけたくないですもんねとか言いはんねやけど、こっちから言わせたらいつも迷惑ばっかりやでとか言いはんねやけど、それはそれで、はい、あの理解していってあげた方がいいかなと思います。でもあれは絶対にずっと持ってはりますね、中期後期ね末期っていうところでもやっぱり迷惑をかけたくない、それがために余計、反応として BPSD というか出てしまう場合もありますね、感情が出てしまったり、それは難しいですね、そうどう抑えてあげるか受け止めてあげるっていう形が、うん、あの一番いいんじゃないでしょうかとは言われますけど、うん、そうばっかりでもこちらの介護してる方もそればっかりはいかないなというところもありますから、
ご家族の方のね、お気持ち
がそこは難しいですね、いろんな問題が出てくるかもわからないですね、
でこの認知症の時間先生が伝えてくださっているもう一つのキーワードが、説得よりもご本人が納得する、これも大事なんですね。
そうですね、納得って説得と納得とどう違うんですかって言われたら、はい、やっぱり昔の言葉で言うたら嘘も方便っていうか、ここに間違ったことを言ってても、うん、それは納得してもらえるんだったらそちらの方がうまいこといきますよ、これを人間が相手を自分のペースで説得しようとしたらちょっと攻撃的な部分も本当はあるんですね、
いわゆる今でいう上から目線的にですね、
はい、これには絶対に人間は反発しますよっていうところがあるから、ちょっと間違ってこんなん絶対そんなことないんやけどっていう感じで、話してあげるのもいいかな、納得させるっていうかね、それがいろんなケースがありますけどね、その場その場でも
ありますけど、そうですね、だからご本人の、はい、あの言葉に乗っていくってことが、
はい、そうです、で人間ってやっぱり自分の意見を聞いてくれる人っていうのはいい人なんです、
嬉しいですね、コミュニケーションと思いますから、そうですね、受け止めてもらえるので、
はい、これに何か反発してくれる人はそうかなっていうのを人間は持ってるんです、だから会話の中でまず受け止めるっていうことは確かに納得してもらうためには一番大切かなって思ってますけどね、はい、
なかなか
難しいですけどね、話してる中にだんだん夫婦仲になったらそんなことしたら、はい、自分と一緒やから迷惑かけない、こっちの介護者がもうここが迷惑かけること自体自分が迷惑かけることみたいな感覚で言い、はい、それはしてはいけませんって言わないといけないですからね、そこは難しいですね、
なんかやっぱ否定されるっていうのはもう全てをなんかこう否定されたように思ってしまうので一番寂しいことですね、ご本人として、
だからコミュニケーションをうまく取るっ っていうことが一番難しい、はい、だから、第三者と、まあ、診察とか先生とこ行って話すっていうのはすごく、はい、いつもとは違う、よく僕ら家族の方が言わない、こんな笑顔のお母さん見たことないですよってここへ連れてきたら、はい、すごく楽しそうに話してくれますよ。やっぱりそれは人間が持ってる第三者に迷惑をかけてはいけないっていう形で対応するんだと思いますね、はい、そこも難しいですね。ご夫婦で喋ってしまうとやっぱり、はい、お子さんなんかはなあんたら喧嘩してるだけ何の結論もそれ出えへんねみたいな、いつも言い合ってるやんっていうんやけどね、はいはい、あれも仕方ないとこはあるんですけどね、難しいですねあれはね、はい、
それもでもコミュニケーションの一つでしょうか、
はい、一つなんでしょうけどねどちらかがうまいこと引く、どちらかがうまいこと謝る、
そうですね、そうですね、
人間はなかなかこれは難しいんだと思いますけどね、
そうですね、はい、上手に寄り添いながら相手の気持ちも考えながら、
だからなんとなく納得してここは収めよう、は
い、そうですね
みたいなことができればいいんですけどね、はい、
でもやっぱり今までもそのお二人がつないできた人生そのものがそのまんま続いていきますと先生いつもおっしゃってますので、はい、日頃からぜひちょっと些細なことでもコミュニケーションを取りながら、
ね、そうなんですね、
家族へ行けたらいいとね思いますね、
相手の言ってることも一応納得していけ、はい、頭から否定したらやっぱりそれは説得しようとしてるってことになります ね、はい、
この時間いろんな誤解も解いていただきながら上手な付き合い方もコツも教えていただきたいと思っております。また今年もいろいろなお話聞かせてください。今日どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生でした。